今日はですね、奇妙な世界、非常に奇妙なんで、まあ、1番なんですけど00001と、まあ、つけたわけですが、まあ、こんな感じに奇妙だということですね。どうしちゃったんだろうかと一言で言えばそういうことですが、いくら考えても奇妙で、まあ、去年の1月頃からですね、まあ私は自分が夢を見てるのか、それとも現実を見てるのか、幻想で見てるのか、科学的に見てるのかっていうのを考え続けてきたわけですね。まあだから、まあテレビの報道なんかと全く違って、一体今度の新型コロナっていうのは、これ新しいコロナなのか、風邪なのか、インフルエンザなのか、まあ、なぜインフルエンザがほとんど全部すぐなくなっちゃったのか、なぜ大した患者数じゃないのにこれだけ騒いでんのか、なぜ自粛をしなきゃいけないのかっていうのは、研究結果なんかがあるからなんですね。例えばインフルエンザでどのくらいの40人学級で、6人か8人の児童が休んだ時に1週間休校するのが一番効果的だとかですね。それから今までインフルエンザで、まあここ20年ぐらいはですね、ワクチンの接種率は非常に高いんですよ。しかしほとんどインフルエンザを抑制することができずに1000万人もの患者さんを出してる。それを40万人で、なんで今度のコロナが40万人でなんでこんなに怯えてんのか、まあ、世界を見てもですね、ヨーロッパ、まあ、ほとんどインフルエンザ、今度の新型コロナにかかってる人は、まあ、白人、アリア人系統なんですね。インドの北部、イラン、それからヨーロッパ、ロシアの西の部分、それからアメリカ、それからメキシコ。メキシコも昔はメキシコ人だったんですけど、スペイン人が全部メキシコ人、アステカ文明を殺してからですね、まあかなり白人ですから、それからブラジルなんかの白人の遺伝子の多い地域ですね。あとアフリカですと、ダントツに南アフリカ、まあ、これはイギリスの植民地でしたからね、まあ、そういうところが多い。だからまあ白人がかかりやすい何か新型コロナであるってことは分かるんですが、それにしてもこんなに大きく騒ぐっていうのは、それでワクチンさえ打てば流行が止まるとみんなが思ってるっていうのも、これも特別に奇妙ですよね。だって今まで毎年毎年インフルエンザで1000万人以上も感染があって、毎年1000万人ですよ、まあ死亡率も高いんですが、それでワクチンはいつでも打てる状態だったのに、ワクチンを打てばインフルエンザにかかんないって思ってる人がすごく少なかったわけですよね。まあちょっと考えられないんですよ。それからこれはですね、ワクチンの歴史から、ウイルスの歴史から見ますとね、風邪のウイルスの歴史から見ますと、スペインのインフルエンザがですね、まあ、1918年ですね。それからアジア風邪って言われるインフルエンザが1957年。香港風邪と言われるものが、まあ、1968年ですから、まあ、大雑把にこれをまとめますとね、大掛かりな、これインフルエンザですけども、風邪のウイルスという意味では、1920年、1960年というのが大きかったんですね。で、まあ、だから1920年、1960年と大きかったから、次は40年周期かっていうと、そうでもないのは、スペインインフルエンザの前っていうのはですね、風邪のインフルエンザってほとんどないわけですね。ですから、その意味では、1920年、1960年と続いたインフルエンザのウイルスはもう終わって、まあ、次のウイルスが来るっつっても、新型コロナウイルスってインフルエンザに非常に似てるんですよね。だからまあそれから60年経った2020年で、まあ新型コロナウイルスのようなウイルス、風邪のウイルスが流行しても、それはそれほど不思議じゃないんですよね。で、規模もですね、まあスペインのインフルエンザが大体世界で400万人、それからアジアインフルエンザとか香港インフルエンザ合計して大体スペインインフルエンザ大体4000万人ですね。それでインフルエンザのこのアジア香港型っていうのが大体400万人ですから、まあ、10分の1で世界でですね、死亡者ですけど、こういった感じを見ますとね、 これからどういうのが流行するかっていうんでも、大体その大きなウイルスっていうのは、まあ大体そうですね、2000年に一遍ぐらいですからね。まあ、その意味では過去から未来に過去を振り返ってみれば、20世紀あたりに非常に風邪のインフルエン、風邪のウイルスが流行したと、それにはまあインフルエンザとかコロナウイルスなんかがあったということになるんではないかと思うんですが、それにしても世界でも大騒ぎですよね。大騒ぎ。これはまあ、400万人もの死亡者を出した、1960年付近のですね、アジアを中心としたインフルエンザの時もそんなことなかったんですよね。どうしてこんなに奇妙なのか。それで日本でももうこのたった40万人以下なんですよ。だいたい PCR で大げさにやってますからね、PCR 検査で大げさにやってるんで、まあ私がこうデータを見てみますと、だいたい20万人を切る16万とか17万人ぐらいの感染者なんですね。で、それでもってこういうその他県に行くなとかですね、夜は8時から電灯を消せとかですね、まあ全く違うんですよ。しかもビル・ゲイツが最近言ってるやつを聞きますとね、また3年後から10年後ぐらいにまた大きな、これよりか大きなのが来るって言ってるんですけどね。まず第一にビル・ゲイツという、あれコンピューター屋さんですから後から勉強したとは言ってもですね、まあ、なんでそんな予想ができるんだっていうのはまずあるんですね。それからもう一つは予想の根拠を言ってないんですね。2019年の10月18日に行われたニューヨークでのイベント201っていうものですね。これはまあ現在の新型コロナウイルスの発生を非常に正確に予想しているわけですが、この時はですね、豚の体の中で新しいウイルスができるとか言ってるんですけども、なぜ今までできなくて、それで豚の、そういう新型のそのインフルエンザとか風邪のウイルスができるのかっていうことには触れてない。つまり学問じゃないんですね。学問的に見えるんですよ。だけども、その学問っていうのはなぜかっていうのが、まあ、自分は学者になりたいと、じゃあなんであなた学者になりたいんですかっつったら、いや私はね、宇宙の謎を解きたいんだとか、生命の謎を解きたいんだっていうふうにですね、学問的な興味ってのはなぜなのかっていうことなんですね。だから今度のコロナウイルスもなぜ普通のウイルスをこんなに、だから今度のコロナウイルスは科学的にはあまり興味のあるもんじゃないわけですね。だって普通の風邪、今度のコロナウイルスで科学的に興味のあることって言ったらですね、インフルエンザ、普通流行する季節性インフルエンザがほとんど今年は起こらないっていうことぐらいなんですよ。これは非常に面白いんですね。これはいろいろ考えられて、今新型コロナウイルスって言ってるのが本当にコロナなのか、インフルエンザのと同じなんじゃないかっていう気もいたしますしね。相互干渉っていうのはどのくらい離れた、構造的にどのくらい離れたウイルス同士で起こるのかと、まあ、いうような興味はですねあるんですけども、とにかく変ですよ。非常に奇妙ですね。それでワクチンを打ったら治るんだと、みんなワクチンがもう命の綱みたいにしてますよね。それからもう一つはこう隣組みたいな、まあ、同調圧力って一生懸命言ってますけど、まあ言ってみれば私この前ある医療関係者に聞いたら、とにかく病院の中ではですね、とにかくもう打たざるを得ない、まあ掃除をする人から何人からですね、もう強制的だと。しかも弱い人は強引に、ワクチンを打たされる、強い医者とか、まあ、そういう人はなんとか自分で診断書を書いたり誰かに頼んだりつって逃れてるっていうことなんですよね。でまあ、特に、まあ、女子高校生に強制的に打たせるべきだと言ってる医者のことを僕はテレビで批判したんですけどね。だって20歳以下一人も死亡者がいない、一方、ワクチンの副作用っていうのはですね、 まあ私がそう言ったらまたファクトチェックイニシアティブかなんか食いついてきましたけど、まあそのどういうデータを使えばどのくらいの比率になるっていうのはあるんですけども、そういう具体的なことよりかですね、ワクチンが副作用が強いっていうのはもちろん風邪の、ワクチンもあります、肺炎のワクチンもあります。それからもちろん女子高校生にとってはですね、子宮頸がんワクチンの問題もあった。でワクチンの議論とはそれほど科学的じゃないし非常に感情的だし反対派も多いということは私もよく知ってるんです。しかしですね、20歳以下1人も死者が出ないという風邪に対してワクチンを強制的に打たせる女子高校生にですね、しかもその先生はですね、私は今度の遺伝子ワクチンというのがこれから子供を産む女性にとっては不妊というですね非常に決定的な障害をもたらす可能性が高いということはですね、普通の人は知りませんよ。どうして普通の人は知らないかって NHK が放送しないからですけど、まあ専門家の間ではちゃんと言われている。それをなぜ拡散っていかんのか。それからもう一つはおかしいのは老人が死ぬってやつですね。老人っていうのはですね、年間約100万人死ぬわけですよ、100万人。で、まあ新型コロナで亡くなった老人の数っていうのは非常に算定が難しいんですけど、まあ、2000人ぐらいなんですね。ですから、その100万人のうちの2000人って言いますとね、まあ、隠れてしまうんですよ。本当にその人が、新型コロナで亡くなったのか、それとも100万人、普通に自然に死ぬ人が、100万人いますからね、そのうちの一人だったのかっていうのはこれはものすごく難しい問題で、それをですね、なぜテレビが今度のコロナ新型コロナウイルスは老人が危ないんだというふうに放送したかっていうその悪度さですね。これは武田は専門じゃないなんて言いますけど、東京都医師会が2020年1月13日に出した都民向けのやつに、老人が危険だと放送されていますが、通常のインフルエンザや風邪でもそういうことがきっかけになって老人が亡くなりますとちゃんと言ってるんですよね。だから専門家も言ってるわけですよ。それか物理的な、僕なんか物理学者ですけど、物理的な数から言ってもほとんど紛れてしまう。まあ今は0001番ですから、奇妙な世界。しかも3年後にもう一回来るよと言ってるのがすごいですね。2019年に予測して、予測通りになってるんですよ。それで今度また3年後っつったら、3年後にまたウイルスをばらまくのかな、メディアを全部お金で抱え込むのかなと思ったりもしてます。